4. 住民意識アンケート調査結果報告。播磨町総合防災マップについて。播磨町では住民参加のまちづくりをより一層進めるため、皆さんからご意見やご提言をいただく調整モニター事業を行っています。今回は平成22年3月に全国配布しました播磨町総合防災マップの効果をより引き出すために必要な施策を検討する基礎資料を得るため、同マップの認知度、活用方法などについて住民意識アンケート調査を実施しました。播磨町在住の20歳以上の方の中から無作為に抽出した1000人の方に送付し、437人、うちホームページからの回答数5人の方からの回答をいただきました。あなたご自身についてお伺いします。問い A、 あなたのお住まいの地域はどのコミセン区に属していますか。東部 13.5%、 西部 12.8%、 南部 25.6%、 のぞえ 41.0%、 わからない 6.4%、 無回答 0.7%。 問い B、 あなたの年代を教えてください。20代 6.6%、 30代 15.3%、 40代 14.0%、 50代 16.9%、 60代 23.1%、 70代 15.1%、 80代以上 7.8%、 無回答 1.1%。 問い C、 あなたの家族構成を教えてください。単身世帯 7.8%、 本人と配偶者 32.5%、 2世代 47.8%、 3世代 9.4%、 その他 1.1%、 無回答 1.4%。 播磨町総合防災マップについてお伺いします。問い1、播磨町総合防災マップをご存知ですか。知っている 66.8%、知らない 32.7%、 無回答 0.5%。 問い2、問い1で知っていると答えた方対象、播磨町総合防災マップを活用されましたか。活用した 51.4%、 活用しなかった 48.6%。 問い3、問い2で活用したと答えた人対象、播磨町総合防災マップをどのように活用されましたか。複数回答か。自宅がどのような被害に遭うと想定されているか調べた41人。避難所の位置や経路を確認した127人。防災や災害の事例などについて調べた23人。家族で防災について話し合った32人。自宅の耐震化や家具の固定、非常持ち出し袋の整備などの対策を行った20人。自治会など地域での防災訓練や研修会に使用した23人。その他3人。問い4、問い1で知らないと回答した方、及び問い2で活用しなかったと回答した方対象。播磨町総合防災マップを知らなかった、活用しなかった理由を教えてください。複数回答か。配布されていたことを知らなかった135人。興味関心がない74人。内容が難しい15人。見づらい、文字が小さいなど20人。その他50人。その他の意見より抜粋。必要性をあまり感じない。関心、興味はあるが時間がない。活用する状況がない。何に活用するのかわからない、など。問い5、今後、播磨町総合防災マップをより活用するためには、行政のどのような改善や取り組みが必要だと思われますか。複数回答か。地図や文字を大きくする176人。住民の意見を反映させる105人。広報誌での解説や、出前講座など行政の PR を積極的に進める241人、その他32人。 その他の意見より抜粋。携帯用のマップを作成する。今のままでよい。看板のように公園などに掲示する。外国語版を作成する。など。問6。今後、播磨町総合防災マップを活用するためには、家庭や地域でどのような取り組みが必要だと思われますか？複数回答か。自治会などでの防災活動で活用する。204人。家庭で防災について話し合う。154人。危険な水路など地域独自の情報を追加し、地域版防災マップを作成する。203人。その他16人。その他の意見より抜粋。近所の一人暮らしの高齢者世帯などを把握しておく。子どもからお年寄りまでみんなで参加できる防災訓練を実施する。自治会に加入していない人の対策が必要。まず家族単位で話し合う、など。問7。今後30年以内に東南海、南海地震が高い確率で発生すると言われています。この地震では大きな揺れとともに津波の発生も心配されています。一方で阪神淡路大震災をはじめ、これまでの事例から大規模災害発生直後は公助、行政の対応が十分に機能せず、自助、自ら自分を助けるや共助、家族や地域で助け合うが重要であることが指摘されています。このことから安全安心のまちづくりを進めていく上で、自助、共助の一層の充実は不可欠と言えますが、あなたはどうすべきだと思われますか？他の行政サービスの予算を削減しても、防災施策に重点を置いて行政を進める68人。住宅耐震化や自主防災の活性化など、自助、共助に重点を置いて行政を進める233人。自主防災組織や自治会での防災訓練や防災対策を進め、地域として積極的に取り組む154人。その他30人。その他の意見より抜粋。高齢化に伴い若年層が少なくなってきている自治会もあり、いざという時に動ける人がいるのかが疑問。また、日中は若年者が家に不在のケースが多いので、時間帯によっての対策も考えていく必要性がある。今のままでよい。高齢者、障害者への対応を考える。職場、学校などでも防災について学習する時間を取るべきだと思う。自分のことは家族とも自分で守る。他を当てにしない。行政の施策をはじめ地域との連携が必要ですが、各個人の自覚がまず必要かと思います。自助、共助は防災以外の高齢社会においても重要と考えます。突然の災害直後にいきなり完璧な控除は不可能。地域ごとに力を発揮できる能力のある人や意欲のある人を行政側が把握をしておく、など。住宅用火災警報器についてお伺いします。問8。消防法の改正により、平成23年5月31日までに全ての住宅で住宅用火災警報器を設置しなければなりませんが、このことはご存知でしたか？知っていた 78.5%、 知らなかった 19.7%、 無回答 1.8%。 問9。お住まいの住宅には住宅用火災警報器は設置されていますか？設置している 45.5%、 設置していない 27.7%、 今後設置する予定である 25.9%、 無回答 0.9%。 ご協力ありがとうございました。アンケート調査の結果から一部を抜粋してお知らせします。なお、町ホームページでも調査結果を公表しています。加古川消防本部より住宅用火災警報器、まもなく設置期限を迎えます。住宅火災による死者数を減少させるため、すべての住宅に 住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。住宅用火災警報器は、住宅火災から皆さんの命を守る切り札です。設置期限が5月31日と迫っていますので、まだ設置されていない方はお急ぎください。なお、住宅用火災警報器は、煙を感知する方式のもので、日本消防検定協会の鑑定マーク、NS マークがついているものを選んでください。問い合わせ、消防本部予防課、電話 079-427-6532。住民意識アンケートについての問い合わせ、企画グループ、電話 079-435-0356。播磨町総合防災マップについての問い合わせ、危機管理グループ、電話 079-435-0991。住民意識アンケート調査結果報告を終わります。